教えてください。ゲスト様に質問。それでは後半のコーナーでは舞台遥かなる時の中で5についてリスナーさんからいただいた質問をご紹介していきたいと思います。改めましてお三方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、ラジオネームはゆたさんからいただきました。役作りで苦労しているところ、こだわっているところ、ここを見てほしいというところはありますか、ということなんですけれども、役作りでまず苦労してたりこだわったりして、それゆえにここを見てほしいっていうおすすめありますか。
まあ、苦労というか、やっぱりゲーム原作でそれこそそのもともとゲームをプレイした時には、そのまあ龍馬もまあ掃除も全てのキャラクターそうなんですけど、動いてないので基本的に止まった絵なんで、まあ でもそこに多分キャラクターそれぞれの特徴がある構図だったりとか所作だったりとかっていうのもこだわってますし、みんなきっと、あとそこまで行くにあたってどういう動きをしてたんだろうかなとかっていうところとは気にしてやったつもりです。
はい、
あ、明日もあった、まだ
じゃあ明日要確認っていうことですね。鈴木さんどうですか。
そうです、僕はやっぱまあ沖田総司っていう役どころなんで、まあ、なんといってもやっぱ盾ですね。盾が、はい、前作の9月公演では、まあ、僕自身その刀を使った盾っていうのが初めてだったので、
はい、
だからまあその完成して自分の中でその、まあ、ここできなかったなとか、やっぱ完成したものを見て自分のこうできてなかった部分っていうのがやっぱ明確になったんで、うん、そこをこう次の12月公演ではこう人たち人たち、その意味だったりとか、その軌道だったりとか足運びだったりとか、そういう細かいところに気をつけて、うん、やってますね。なんか
今未来ちゃんが説明してる時にすごい俺を見てくれるのがすごい嬉しかったっていうか、見てる人には全く伝わらない情報
を澄んだ瞳でで
も本当初めてとは思えないぐらい
綺麗な。いや
本当に初めてだったの。
初めてですよ。
でも、まあ、言っちゃうぞ、全くみたいな感じだよ。
いやでも本当もうだって武士の方って言ったら何年も何年も刀振り続けて、
よく言ってるよね、それ。
ようやく人と戦えるか戦えないかっていうレベルの話じゃないですか。それをね、たった何週間とかで刀振ってできるようになれっていう方が難しいというか ね、
そうですね。
でもなんか見てる人からのメッセージ見てたら、なんかもう沖田さんの
縦
の
佇まい
のこと、はい、書いてない、書いてない、沖田さんの
嬉しいですね。
紹介しちゃいましょうか。はい、ラジオネームニナコさんですね。北村さん、塩口さん、鈴木さん、こんにちは。私が舞台で感動したのがやはり銃やムチ、薙刀など刀の他にレギュラーの武器での盾の精度です。塩口さんの銃を撃った反動で腕に伝わる細かな動き、鈴木さんの刀の抜き差しの所作の優雅さと美しさには本当にリアルで感動しました。初演は2回しか行けなかったのですが、12月は4公演バッチリ見に行く予定です、という。
いや、なんか嬉しい、
す
っごい嬉しい。
盾についてはいかがですか。はい、盾の稽古っていうのはどんな風に。
まあ基本は、まあ盾師、今回もタッキー、滝田、ゼルヒトと小野智弘が、
はい、
二人が。
なんか小野智弘ってなんか歴史上の人物や。
まあ小野智弘なんですけど、俺いつも小野智弘って呼んでる。まああの二人がね、
盾師さんが
頑張ってつけてくれたんで、はい、大体ね、基本演出は大体こんな感じ。この辺で戦って大体なんて1、2、3、はい、これで抜けて1がポジション変わって、こういう感じで動いて最終値はこの辺で、最終のポジションはここ、うん、で強さ的に言うと例えば、6対4とかね、なんかそんな感じで説明して、立て師説明してそれをやってもらうっていう、
つけてもらう
ってい
う、
でそれをつけてもらって細かく修正していくっていう、そこで芝居そこでプラスキャラクターやったらどう避けるかとかっていうのを言ったりとか。
そうですね、沖田さんとか本当に優雅でって書いてありますけど、
優雅
って感じですもんね。
まあ沖田総司っていうキャラクター、僕が多分その今回これをやる意味というか、僕だからできるものっていうのは多分その盾が上手い人が沖田総司をやるっていうわけじゃないから、その役者としてできることって言ったらやっぱ芝居でその沖田総司を見せるっていうところだと思うんで、そのまあ今回その立ち 周りっていうところに関してはやっぱその本当にプロの方が見たらまだまだだなって思うかもしれないんですけど、その前後のその役者としてその沖田総司を表現するっていう部分はしっかりこう伝えたいなっていうのは思っ て,
や
って
ます、ね、その熱い気持ちは伝わってると思います。
しっかり伝わってるよ俺にはね。
でも北村さんご自身も立てって
や
られます
か？いやそんなでやらない
です。いやもう嘘つくもん本当に
やってますよ。
一番うまいんじゃない、なんか頑張りの中で本当に
負けないですけどね。
そう一回ね、なんだっけ、縦返し、そう舞台の始まる前に、まあ、縦返しって言って縦返しするんですけど、はい、土方の役をやった時に、うん、土方さんよりバリバリうまいんですよ。
それ言っちゃっていいの大丈夫
あ、そうだ、ダメか一回ちょっと土方さんやってくださいよってもう本当北村さんに言うぐらいもう超うまいですマジで。
でも本当になんかすごいよね、綺麗な体を動かしてビシエッ、
意外とこう見えて動けるんですよ。
こう見えて北村さん本当に動ける、
縦師が3人いるみたいっていう。
そうそうそう、
本当そう。結局北村さんがアイディア出して、まあ、タッキーさんだったりとか小野さんだったりがつけてる中でもまた北村さんが動いてやって、それを俺たちは全部を見てやるんですね、結局。
女性2人はどうなんですか、縦は。
いやあのね、まずフェンシング、
フェンシング、
まずミコの方は、ユキの方はフェンシング、9月よりですね、はい、まあ、12月見ていただいた方はよりフェンシングっぽくなったんじゃないかなと思います。
じゃあその2公演見る方はそこに注目していただいて、宮古はトン
ファーがですね、これがね
トンファーなんて誰が使えるんです
かこれは大変でしたね。だからもう立石のね、あのタッキーと本当に小野がこうね、
一番苦戦してますよね、そこは。
やっぱり至近距離って難しいんですよね、アクション
は難しいね。
でも宮子頑張りましたね、あの黒龍の巫女
めっちゃ頑張ってる、
ね。あの巫女のお話が出たところでですね、ちょっとネオロマンスの新作のご案内をちょっとさせていただきたいんですけれども、はい、遥かなる時の中で6が来年の3月12日に発売予定という。
おめでとうございます。
はい、5に続き6がこの出るということでですね、こちらの主人公がシリーズ初黒龍の巫女なんですよ。
マジ
ですか？宮子じゃないんですけど、まあ、宮子のポジションにいた
黒龍宮子じゃねえ、
そうそうそう黒龍の巫女が主人公ということで、舞台が、和と洋、レトロとモダンが共存する華やかな大正時代の
大正ローマやね。
そうなんですね。
さらに幕末より進んで大正ということで、黒龍の巫女に選ばれた主人公は怨霊と呼ばれる異形の存在がはびこる世界に召喚され、特殊な力を持ち忌み嫌われる鬼の一族と帝国軍の抗争に巻き込まれながらも破滅を予言された帝都東京を救うために立ち上がる。
はあ、すごい、超むずいですね、なんか
いやこれね、俺今まではるか、まあ、舞台やってるけど、黒龍の巫女ヒロインって初めてですよね。
初めてですね。いよいよ来たかっていう感じもありますけどね。
これはなんかちょっとまだなんかね、
なんか陰と陽でいうとどちらかというと陰の方なので、黒龍っていうのはちょっとどんな展開が見えるのか。そして鬼の一族っていうのも今までだとちょっと敵側っていう言い方私はちょっとしたくないんですけど、まあ、ちょっと対立する側だった方がなんか今度主人公かくまってる側みたいな風になるので、
逆転、
ね、
面白そう。
私もなんかすごく面白そうので、
ぜひ早くやりたい。
乙女ゲームではありますけど3月12日です。
3月12日ですね、
はい、発売ですので、皆さん
うちの親父の誕生日の4日前です
よ、ね、覚えづら
いね。どうでも
じゃあそこ言って
なきゃよかったね。3月12日はうちの親父の誕生日。
あー出たそっちだ
そうだじゃどっちだよって感じですけど、
わかりやすい
絶対カットされる。
好きなこと言うからね。
3月12日ということなので、皆さん、はい、あの要チェックということでよろしくお願いいたします。ではですね、あっという間にお時間が迫っているんですけれども、最後にですね、ではこちら西東京の方からメールいただいたので、こちら私紹介したいなと思っております、うん、はい、ラジオネームがあかねさんからいただきました。まさか皆さんが地元西東京に来てくださるとは思いもしていませんでした。驚きました。西東京ってどことよく言われる地域ではありますが、覚えていただけたら嬉しいです。お願いしますね。12月公演もここ西東京から新宿へ毎日通います。毎日すごい、
ありがとうございます。
はい、明日も行くんですかね。はい、そんなあかねさんなんですけれども、塩口さんと鈴木さん、今まで向き合ってきたご自身の役、龍馬さんと総司さんに声をかけるとしたら一体どんなことを話しかけますか、とのことなんですけど。
まあ沖田はまず病院に行こうってことですね。
ちょっと体調悪すぎるよね。そう
そうそう、体をもっと気遣ってって思います。
無理しすぎだな、うん。まあ、坂本もうちょっと落ち着いてもいいかもね。
そうですね、
なんか
もっとどっしりしていいと思う、
ガンちゃん、
ね、
まあ、考えすぎなのよ。もうとりあえずいろんなこと、うん、一気に考えて全部いっぺんにやろうとするから、うん、
わーわーわーわーなります
からね、うん、とりあえず
落ち着いて、
う
ん、
落ち着いてっていう、
でも好きだけどねそこが、
うん、そんな気持ちを込めて明日千秋楽ということで、はい、ではですね、ラジオの前のリスナーさん、まあ、千秋楽いらっしゃる方もいらっしゃらない方もいると思うんですけれども、最後に一言ずつお三方からいただいてもよろしいですか。リスナーさんに一言、では誰からいきましょうか。
そこはやっぱり
鈴木さんから。
はい、まあ、今作に12月公演で、はい、みな、まあ、あのなんだろうな、今回の座組で前回エネルギーをもらったものをより増幅させて皆さんにお届けするっていう思いでみんな集まって、日々稽古を頑張って皆さんの前に届けることが今できてるんですよね、うん、だからなんだろうな、
いよいよと向こうへ。
そうですね、
うん、もうそれで終わっちゃうんですね。
なんか早かったですね。
うわ、早いな、うん、
なんか早かったけど、すごく濃密な時間を過ごさせてもらって、うんうんうん、皆さんからのエネルギーを本当にたくさんもらえたんで、まあ、最後カンパニー一同、座組一同全員で皆さんの前に熱いものを届けられたらなって思います。
はい、ありがとうございます。
すごい未来ちゃんが俺を見てくる
嬉しいっていう、
嬉しい
そんな正口さんいかがでしょう。
何でしたっ
け質問の前に、リスナーさんに最後に一言
はい、これを聞いてくださってる方ですよね、はいはい、まあ、それこそ、まあ、今未来君も言ってましたけど、その9月公演を経て12月公演になり、うん、まあ、一つ一つ北村さんはじめみんなでこだわって作ってきたものの集大成なので、はい、やっぱりそれを見ていただけて楽しんでいただければすごい嬉しいですし、またね、俺たちもあと2公演残ってますから、うん、そこに全力を出せるように頑張りたいと思ってますんで、
はい、
はい、待ってます下手か俺
締め方雑ですね。
すいません北村さん、
そうですね、舞台はるか5はですね、まあ、これ聞いていただいている方には明日で最後となりますけどもね、うん、まあ、最後まで、怪我のないように演者頑張ってもらおうと思ってまして、はい、まあね、恒例って言うと変ですけども、まあ、ラグビーちょっと遊びたくなるんですよね僕。
あら、
でもまあそれはまだね、この時点では何も考えてないですけども、あ、まあね、これまで、マイヒトヨオボロソウシハルカ2の千秋楽、うん、まあ、さらにそれを言えないな、
どうしました、
上回るような上回るようにね、こう、うんうん、濃密な一日を過ごせたらいいなと思っております、うん、期待しててください。
はい、ありがとうございました。本日ゲストに来ていただきましたのは、舞台遥かなる時の中で5より演出の北村俊博さん、そして坂本龍馬役の塩口さん、沖田総司役の鈴木さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
乙女ゲーム通信第18回目の放送は、舞台遥かなる時の中で5より演出の北村俊博さん、坂本龍馬役の塩口良平さん、沖田総司役の鈴木未来さんにお越しいただきました。ありがとうございました。痛快乙女ゲーム通信、ここで第6クールが終了いたします。1月からも続けさせていただきます。本当にありがとうございます。はい、そんな第19回目の放送は1月3日放送になります。次回の特集はエテルワールさんの乙女ゲーム、宵よもりの姫の特集を行います。宵よもりの姫は人間を罪に導くと言われている大罪をテーマにしたダークファンタジーということでですね、すごくファンタジー色の強いね作品となってまして、私とても好きだなと思いながら情報を追っているんですけれども、発売日がですね、ちょっとクオリティ向上のためにということで3月26日に延期になってしまって、まあ、ファンの方はねちょっとやきもきしてるところかなと思うんですけども、まあ、その隙間を埋めるようにこの番組で特集させていただけたらなと思っております。 そしてゲストに誰をお呼びするかなんですけれども、この宵湯守の姫になんと私のお友達が声優で出てるんですよ。あのアルノルトという役で、攻略大将 の, あのウルリヒの同じ種族という役どころなんですけれども、あのサブキャラクターのアルノルトを演じております宮尾淳さんにですね、トークゲストとして番組に来ていただければなと思って今お話し進めておりますので、詳しくは私のツイッター、そして番組ブログを見て情報を追っていただければなと思っております。ゲストの方へのメッセージ、そして質問なども募集しておりますので、ぜひぜひメールたくさん寄せてくださいね。番組宛てのメールはすべて小文字で tsu_otometsu 数字で0403@yahoo.co.jp 2_otome2 0403@yahoo.co.jp こちらまでお願いいたします。そして私ツイッターもやっておりまして、ツイッターの ID が同じく2_otome2 tsu_otome2 となっておりますので、こちらでツイッターで検索していただくと私のツイッターが見られるかなと思っております。私ツイッターの更新が多分一番マメかなと思いますので、情報はこちらからも追っていただけると嬉しいです。さらにツイッターからは番組ブログもリンクしております。番組ブログ過去の放送も聞けたりするのでね、ぜひチェックしていただきたいと思っております。それでは来年も一緒に萌え萌えキュンキュンしていきましょうね。ありがとうございました。またね、バイバイ。